全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。正英539番、お座りのまま椅子。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌147番一節。祈祷いたします。父なる御神、私どもはあなたより与えられました命をこの地上で何とかして精一杯生きようとしてまいりました。しかし生きるということそのものが誠に困難であります。青年たちは青年たちでもがくように懸命に考え求め祈りながら生きておりますが、悲しいほどに多くの痛みを抱え、傷を負っていっております。働き盛りの者も、 与えられた持ち場で、自分なりに力を尽くして働きながら、やはり多くの葛藤を抱え、言葉になしがたい思いを抱え、時に痛み、打ちしおれ、時に喜び、笑いながらも、それでも生きることは容易ではありません。子育てに励む世代の者たちは、愛するこの幸いを願いつつも、育ちゆく子らが抱えるぶつかり合いやつまずきを自分の痛みとして抱え、悩み、子らの成長の喜びとともに、多くの悩みと不安を抱えるものであります。少年の者らは、それなりに人生を歩んできて、世の表も裏も見ながら、人の儚さと、その技の有限なことを味わい知らされ、どこか達観しつつも、それでもなお、与えられております能力や力を生かして生きていこうと努めております。しかし、影のように付きまとうのが、意識の傍らにあり、それを振り払うこともできず、歩んでおります。人生の第四コーナーを回ったと思う世代も、体の衰えとともに、弱りゆく自分自身を抱え、それが自然だと思いながらも、抗う気持ちを同時に抱きつつ、近づきつつある影を感じて生きていることを思うものであります。まことにあなたがお作りになったこの世界で、私どもは創造の御業の最後に宝として作られておりますのに、この世界で生きることは実に困難に満ちております。容易ではありません。そんな自分自身のことばかりしか思うことができず、あなたに心を向け、祈り、あなたの言葉に、あなたの声に聞くことは、生きることの困難さよりはるかに勝って容易ではなく、私ども何もできないでおります。主よ、復活の主よ、あなたが命を懸けて救ってくださる我らの愚かさと弱さ、不甲斐なさをどうぞ憐れみたまえ、己の不誠実さの言い訳ばかりを考えている者を憐れみたまえ、今ここに礼拝の場、御言葉の前に、十字架のもとに私どもがあるというこの事実が、あなたの顧みがすでに与えられてある事実であると信じ、感謝申し上げます。十字架の尊い犠牲のゆえに、許され、そして復活の命に生かされてある恵みを 感謝いたします。どうぞその恵みを理屈で納得しようとするのではなく、身も心もこのあなたの恵みの中に沈黙し、ただ委ねるものとなさせたまえ。ただそこから現実のさまざまな課題や重荷に忍耐強く立ち向かっていく力をいただくことができますよう、御導きを乞い願います。そしてつぶやきではなく、感謝と賛美とが私どもの口からあなたに向かって投げかけられてまいりますよう導きたまえ。御霊の御助けを願います。我らに祈り心を与え、心の翼を精一杯張って、上よりの力をいただくものとなさせたまえ。その助けは私も一人一人に個別に与えられると同時に、私も教会の皆に等しく与えられ、分かち合う恵みとして与えられていることを信じ感謝いたします。頭なる主よ、私どもそれぞれに負っているものは異なりますが、あなたにあって一つとされてある幸いを深く味わい、その幸いに感謝と喜びを持って応える生活をなさしめたまえ。互いのことを日々祈りに覚え、具体的になし得ることをためらうことなく行動していくものとなさせたまえ。ことに病を負う者を、入院している者を、試練の中に苦しむ者を、どうぞ支え守りたまえ。あなたをひたすらに見上げるその眼差しを支え導きたまえ。今週西東京教区の覚える目白台教会の上にあなたの豊かな恩返り身を与えたまえ。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。総学者就任式を執り行います。総学者の方は前にお進みください。総学者就任式。我ら神の民としての教会は、主の日ごとに礼拝を守り、神の言葉に生かされて、また恵みと真実の神に向かって心から賛美を捧げるものなり、この賛美を導き豊かにするべく、総学者は礼拝の重要な奉仕を果たすものなり、我らは今この姉妹たちの2021年度の就任式を執り行い、主の聖別と導きとを祈り求むなり。聖書エフェソ書五章。御霊にて満たされ、主と賛美と霊の歌とをもて語り合い、また主に向かいて心よりかつ歌い、かつ賛美せよ。すべてのことに尽きて 常に我らの主イエス・キリストの名によりて、父なる神に感謝し、キリストを賢みて互いに従え。誓約。石丸のり子、米田雅子、山畑愛、何時らは奏楽者として教会の賛美を導く務めに任じられんとす。何時らはこれを主の召しとして受け、心を尽くしてその務めを果たすことを誓約するや。教会員への勧告。何時らのうちより選ばれたるこの姉妹は、今奏楽者として就任したるなり、この務めは教会の重大な任務なれば、何時ら常にこの姉妹たちのために祈り、これを助くるよう心がくべし。祈祷いたします。恵みと誠に満ちたもう全能の神、天の父よ、我ら喜びと感謝の声を上げて皆を褒めたたえん。我らの賛美を豊かにするべく、何時が選びと思うたこのしもべらを、御霊によりて清め分かち、その責務を果たす知恵と力とを与え、その務めを全うせしめたまえ。主イエス・キリストの御名によりて願い立てまする。アーメン。ご挨拶をいたします。ご起立可能な方はご起立ください。奏楽者は向こうを向いて。主にあってよろしくお交わりください。ご着席ください。聖書朗読。イザヤ書第40章30節から31節。若者も海疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。新約聖書フィリピの信徒への手紙第3章12節から14節。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捕らえようと努めているのです。自分がキリストイエスに捕らえられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ。後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召して、お与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。 本日は私ども小金井緑町教会の2021年度の聖句御言葉に聞いてまいります。イザヤ書40章のこの御言葉はバビロン捕囚の民への言葉でありました。紀元前597年のことであります。想像を絶する古のことでありますが、遠く古代オリエントの世界で新バビロニア帝国がイスラエルの国を滅ぼし、その民を皆バビロンの地に強制連行いたしました。それがバビロン捕囚。今日の少し前のところの27節に、イザヤ書40章27節にこうあります。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ断言するのか。私の道は主に隠されていると、私の裁きは神に忘れられたと。捕囚の民はいつ終わるともわからないこの囚われの境遇の中、救いへの道が見えず、自分たちは神に見放されてしまったと思っております。深い絶望を抱え、全く望みを失っておりました。その挫折感や見放されたという思いは、バビロンの偶像の神々へと走らせることにもなっておりました。イザヤ書40章以下には、どん底に落ちたイスラエルの民に対して、非常に慰め深い言葉があると同時に、その偶像礼拝の虚しさを厳しく指摘し、神に立ち返るよう呼びかける言葉もあるのであります。そのような失望と迷いとを抱える民に向かって、預言者が呼びかけている。それが今日の御言葉、2021年度の聖句であります。さて、私ども現代の生活の場にあって、この捕囚の民ほど失望しているわけではないと思うのであります。また、この民のように偶像礼拝に走って迷い出しているとも思っておりません。境遇からするならば、このイザヤ書の言葉を受けている人々との大きなズレが私たちにはあります。そのズレを超えて、この御言葉を聞くために、本日はある言葉を紹介したいと思うのであります。インドでカトリック修道士として生き、多くの人々に信仰の導きを与えたアントニー・デ・メロという人の黙想のための言葉であります。今日のは弟子と先生との対話になっております。とても砕けた言葉で記されております。こうあります。悟りを開くとはどういうことですか？見ることだ。何をです？ 成功の虚しさ、達成のうつろなこと、人間の努力などを取るに足らぬことをだ、と死は答えました。弟子たちはびっくり仰天しました。でも、それじゃあ悲観主義で絶望状態じゃありませんか。そんなことはない。底なしの渓谷の上を、音もなく飛んでいくわしの刺激と自由とがある。こういうものです。冒頭の弟子の最初の質問、悟りを開くとは、というのは、救いに至るには、と、まあ私たちに風に言えばそうなるでありましょう。あるいは、教会で聖書の示す信仰を尋ね求めるにはどうすればいいのですか、ともなる。まあ、キリスト教に出会い、その信仰に惹かれて、いわゆる私ども旧道と言いますけども、その道を求める方々が、どうすればいいんですかって聞くのと相通ずるでありましょう。答えは何とも簡単。見ることだ。弟子たちの次の質問も至極当然。何をです？そこで先生が見るべきものとして挙げたのが三つ。成功、達成、人間の努力でありました。成功、達成、人間の努力。どれもこれも人のやることの中で、でも尊いもの、良いものとされているのがこの三つではないでしょうか。考えてみれば、誰だって何かやるからには成功したいでしょう。あるプロジェクトや計画を立てて実行しようとするなら、もちろん達成することを目標にしているはずです。中途で頓挫したプロジェクトは、一番わかりやすいのは、なんか、大きなビルかなんか建て始めたはいいものの、途中で工事が止まっちゃったみたいな。そういうものを見ますと、なんとも悲しいというか、惨めなものに見えて、来るわけであります。そして三つ目。人間の努力は意味があって尊いものだとほとんどの人は思うところであります。しかし、ここで先生はそれらは良いものだと思い込んでいることをよーく見るなら、そこには成功の虚しさ、達成のうつろなこと、人間の努力など取るに足らぬことがあるという。虚しさ、うつろ、取るに足らない。これを一言で言い換えるならば、おそらく虚無になると思うのであります。どんなに成功して、人々が褒めそやし、自分でも充実感を得て満足していても、実は虚しさが影のようについている。苦労して努力して、ついにプロジェクトを達成して、立派な組織や建造物が出来上がっても、実はうつろが影のようについている。懸命に努力して、その成果が出ようとも、あるいは残念ながら実らなくとも、その努力は尊くて、 意味があるのだと励まし合う我らであるが、実は人間の努力など取るに足らぬことだという、この先生の言っていることって、どれもこれもひどい話じゃありませんか。弟子がびっくり仰天して、それじゃあ、悲観主義で絶望状態じゃありませんかというのも当たり前ではないでしょうか。私たちだってこの先生の言っていることにそうですねなんてとても言えない。これはいわゆるニヒリズムなのでしょうか。ちょっと難しい言葉を出しますが、ニヒリズム。国語のあのぶっとい辞書、広辞苑で引きますと、こうあります。ニヒリズム。まあ、元はどうやらツルゲーネフというロシアの作家の小説、チッチチとコという作品から始まったんだそうですけれども、1、伝統的な既成の秩序や価値を否定し、生存は無意味とする態度。無意味な生存に安住する逃避的な傾向と、既成の文化や制度を破壊しようとする反抗的な傾向とがある。丸に、真理や道徳的価値の実在や客観的根拠を認めない立場、虚無主義とも言う。ちょっと難しいですね。ニヒリズム、虚無主義。普通に当たり前に、これは意味がある、尊い、価値があるというものをバッサリ否定してですね、実は大して意味なんかないんだ、というところでありましょうか。今日のこの先生の言っている言葉は、確かにそう見えなくもない。しかしです。見ることだという言葉にはもう一歩先があるのではないでしょうか。だから、この先生ははっきりとそんなことはないと悲観主義、絶望状態、ニヒリズムをきっぱり否定しているのだと思うのであります。よく見ることによって、もう一歩前に進んでいったとき、底なしの渓谷の上を、音もなく飛んでいくわしのようになると指し示しているのだと思うのであります。底なしの渓谷とは、虚しさ、うつろ、取るに足らぬものというものによって、囚われ、際限なく落ちていく虚無の現実であります。それは決してこの世を見下したり、馬鹿にしたりして無視するものではありません。現実を、現実として見ること。今日のイザヤ書40章の年間聖句の前のところに実は一つの文章があって、30節に。若者も海疲れ、勇者もつまずき倒れるという言葉が出てきます。底なしの渓谷というのは、こういうことが起こる、そういう現実に相通ずると思うのであります。また、同じイザヤ書40章のもう少し前のところ、7節と8節に繰り返して、草は枯れ、花はしぼむと言われております。それは、シエスがあの山上の説教の中で、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった、とお教えになったように、人の手の技、業績がいかに儚く小さなものであるか、またいかにそのうちに虚無を秘めているかを見るということが、 悟るにはなくてならぬものだというのでありましょう。よく見るならば、あなたも底なしの渓谷の中に転がり落ちていくのではなくて、遥か上空を音もなく飛んでいくワシとなり、そこに刺激と自由を味わい知るようになるのだ。悲観ではなく楽観を、絶望ではなく希望を、実はこの先生は示そうとしているのではないかと私は聞くのであります。それを私なりに言い直すならばこうです。本当にちゃんと見るなら、その虚無の現実のただ中にきっと十字架が立っているのを見出すだろうと。そこに刺激と自由と言われる気づきと発見が与えられてくる。バビロン捕囚の民と重なる底なしの渓谷における己の囚われの現実に気づく。その気づきであります。囚われって言ってもピンとこなかったら、こだわりって言ったらわかるかもしれない。何にこだわっているんだ。つまんないものにこだわり続け、引っかかり続け、それは囚われではないか。そしてそこに立っている十字架が、この自分のため罪の囚われから解き放すための十字架であるとの発見が待っている。いや、さらにそれは、それが過去の事柄ではなく、今、生ける復活の主が、招きの御手をこの自分に差し伸べているのを見ることとなる。この復活の主との出会いによって、21世紀に生きる我らも、信仰を与えられ、新たな力を与えられ、翼を張って、登るものとせられる。それは使徒パウロが今日のフィリピ書で、自分がキリストイエスに捕らえられたがゆえに、後ろのものを忘れ、目標を目指してひたすらに走るのだと言っていることにつながるでありましょう。これは礼拝において起こるのであります。我らには復活の主がおられる。その生ける主イエスに望みを置くことができる。囚われから解き放たれ、底なしの谷から大きく羽ばたいて舞い上がることができる。あなたはもしかしたらまだ幼いわしかもしれない。しかし、十字架を仰ぎ、主イエスの許しと愛をしっかと受け取って、祈りを持って翼を広げてみよ。聖霊の風を、その翼いっぱいに受けて飛び上がれ。高く高く舞い上がれ。音もなく飛んでいくというのは、自分のがむしゃらな努力によるのではなく、聖霊の風を受けてそこに身を委ねる姿勢のこと。力まず委ねるおおらかな生き方のこと。そんなふうに自由に飛んでいくあなたを、もしかしたら気づいて見上げる人がいるかもしれない。ねえ、どうしてそんなふうに生きられるの？と尋ねてくるかもしれない。そしたら 答えようではないか。見ることですよって。主に望みを置く人は、新たな力を得、わしのように翼を張って登る。祈りましょう。主よ、我らは十字架を通してこの世を、自分自身を、そして死を見るものであります。そしてそこにある虚無に身震いするものであります。そんな我らにあなたはご自身を表し、十字架が私どものためであり、その許しと命とを今受けよと、御手を差し伸べて招いてくださいます。復活の主にイエスによって、我らも主に捕らえられし者とせられ、神の者とせられ、わしのごとく、翼を張って登ることのできます幸いを感謝申し上げます。なお、御導きたまえ、主イエスキリストの御名によりて祈り願います。アーメン。賛美、賛美歌361番一節。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
お祈りします。世の光なる主イエスキリストの父なる神様、主イエスの十字架と復活の救いをいただき、私たちも世の光、地の塩として世に使わされました。その使命を十分に果たし得なかったにもかかわらず、この礼拝を許され感謝いたします。感謝と献身の印として献金を捧げいたします。世の光、地の塩として建てられた公営を改めて心に刻み、新たに歩み出したいと願います。どうか御霊の助けと導きとをお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
正英540番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。